調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りいたします。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考える、東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで放送しています。調布 FM は平成7年阪神淡路大震災発生時に神戸の地元とコミュニティ放送局がテレビや大手ラジオでは伝わらない災害情報、避難情報、生活情報など地域住民に詳細な情報を提供したことで高い評価を受け、全国にコミュニティラジオ局の開設が一気に広がった、そんな社会の流れの中で設立されました。本日最終回となる5回目の放送は、被災者が語る被災の現実と復興への道のりということで、小学生の時に石巻市で被災、2016年からは宮城県内を中心に語り部活動を行っている渡辺雄大さんをゲストに迎えています。お話を伺っていこうと思います。早速電話がつながっています。渡辺さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。わ、
力強いお返事ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、語り部活動をされていらっしゃるということで、その語り部活動をするきっかけとなったのはどんなことなんでしょうか。
はい、2015年の3月にその自分震災の時に津波で同級生を亡くしてしまったんですけど、はい、その同級生の死を追悼した夢の架け橋というものを届けたことをきっかけにして語り部活動の方を始めさせていただきました。
そうですか。
はい、2017年に地元の宮城県で行われた全国総合文化祭をはじめとして、東京の調布だったりとか宮城県内のさまざまな場所で現在も語り部活動の方を行わせていただいています。
はい、2016年の3月に友人の死を追悼した夢の架け橋を訪れたことをきっかけにということで、そうしますと渡辺さんは現在学生さんでいらっしゃいますか。
そうですね、大学2年生ですね。
そうですか。本当に実際にご経験をされていて、復興の仕方から当時の様子などご存知という本当に貴重な渡辺さんですね。大学3年生ということでずっと語り継がれていくことと思いますけれども、はい、早速地震発生時のことなど伺っていきたいんですけれども、
はい、
まずは地震発生後はどのような行動を取ったんでしょうか。
はい、地震が発生した後は校庭に避難するようにと避難訓練で説明されていたんですけど、
はい、
校庭がひび割れてしまっていたので、予定を変更して体育館に避難することになりました。
はい、
それで当初の予定では体育館に待機するようにと学校側から指示されていたんですけど、はい、生徒を迎えに来た保護者さんの方から子供を返せなどといった声が上がったので、その予定を変更して生徒を保護者に引き渡すことになり、自分も母親の方に引き渡されました。
なるほど、親御さんの気持ち本当によくわかります。で、その親御さんのお姿も渡辺さんとかはご覧になっていたんですか。
そうですね、はい、結構やっぱ保護者さん側もその、うん、ご声が強くて、うんうん、結構なんか先生たちにも戸惑っている様子でしたね。
なるほど、先生たちもねご自分のご家族があるかと思いますけれども、そんな先生たちのお気持ちも察するんですけれども、その時 の, 渡辺さんたち、まあ、子供側のお気持ちっていうのはどうだったんでしょうか。
そうですね、やっぱ自分もそのやっぱ大きい地震っていうのが初めてだったので、うん、
はい、
そのなんかもうなんかただただ戸惑っているっていうか、もうどうすればいいんだろうっていうか感じだったので、うん、まあでもやっぱ心寂しい気持ちっていうのあったので、やっぱお母さんに引き渡してもらえたっていうのはちょっと嬉しかったというか安心したといった感じでしたね。
なるほど、やっぱりこの側からとしても親御さんの方に行きたいという思いが強かったという感じでしょうか。
はい、
まあ、それが安心するという、ことですね。わかりました、ありがとうございます。
はい、
そして、震災直後はどのような様子だったんですか。
はい、震災直後は先校庭もひび割れてたっていうのを言わせてもらったと思うんですけど、はいはい、校庭だけじゃなくてその目の前の道路とかっていうのもひび割れていて、はい、でそのひび割れてる中でも津波から避難するために多くの車が列を作っていたのを覚えています、はい、でその実際に津波が来た後っていうのはその数十分前にはちゃんと建っていた建物っていうのがもう全て流されていて、はい、本当にこの世の光景なんだろうかっていうものが自分の目の前に広がっていて唖然としたことを覚えています、はい、でそのよく見てみると流されている車の上に人が立っていたっていうのが見えたりして、その人たちも助けられない無力感っていうのも同時に覚えていました。でその当時は雪が降っていてすごく寒かったんですけど、その履いていない靴下っていうのを祖母が持ってきたりしていたので、それを手袋代わりにしたりして寒さをしのいだりしていました。
なるほど。わあ、なんかもう何でしょう、情景が浮かぶようですけども、ものすごい体験だったんですね。
そうですね。
当時は小学何年生だったんですか。
小学4年生の終わり際ですね。
はい、あ、そうですか。そういう時っていうのはやっぱり何でしょう、あ、ちょっと深く聞いても大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
大丈夫でしょうか。何でしょうね、涙とかそういうものは出たりするものなんですか。
なんかその津波が来て避難している時はなんかもう状況を理解するのも精一杯とか、はい、その精一杯に理解しようとしても理解できない情景が広がってて、なんか初めて涙出たのをなんかその夜に寝れなくて泣いたっていうか、そんな感じでしたね。その津波見ているときはただ唖然としてるっていうか、うん、もうなんかその状況を理解するのに精一杯っていった感じでしたね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。さてこの後なんですけれども、そんな、復興の仕方など、よくご存知の、渡辺さんから日頃の備えなどを伺っていこうと思うんですけれども、
はい、
まずは曲をお楽しみいただきたいと思います。今日は渡辺さんからリクエスト曲いただいていますので、曲紹介していただいてもいいでしょうか。
はい、この曲は自分の大切な人が自分に向けて紹介してくれた曲です。ミーシャで愛の形。
私の胸にハマってたなら、きっとずっと今日よりもっとあなたのことを知るたびに、その形はもうあなたじゃなきゃ、きっと隙間を
調布市ホットインフォメーションをお届けしています。今週の調布市ホットインフォメーションは特別企画、調布の地域防災を考える東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで放送しています。 本日最終回となる5回目の放送は、被災者が語る被災の現実と復興への道のりということで、小学生の時に石巻市で被災、2016年からは宮城県内を中心に語り部活動を行っている渡辺雄大さんにお話を伺っています。渡辺さん、
はい、
はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前半では、地震発生後どんな行動を取ったか、そして震災直後はどのような様子だったか、本当にリアルに教えていただきましたけれども、後半では日頃の備えなどについて伺っていこうと思います。
はい、
渡辺さん、どんな備えをしておいた方がいいでしょうか。
はい、もう避難袋の中身としては2週間分の必要最低限の飲料や食料だったりとか、はい、その情報を入手するためのラジオやスマートフォンと、それに加えてその専用の携帯の充電器、散らばったガラスや粉塵などから身を守るための丈夫な靴や軍手だったりとか、マスクと怪我をした時のための緊急セットなどが大事になってくると自分は考えています。また慣れない避難生活でメンタル面っていうのをしっかりケアするために、仕切りを作るためのレジャーシートだったりとか、アイマスク、エアーマクラ、暇つぶしの道具などもかなり重要になってくると考えています。また避難袋の準備だけじゃなくて、それ以外の備えとして、家族で災害時の連絡先や共通の避難場所とか避難経路などを確認していくことも重要だと考えています。
はい、わかりました、ありがとうございます。もうたくさんのことですけれども、これらがやっぱり2週間分っていうのが、多いような気もするんですけども、やっぱりこれぐらい必要なんですね。
そうですね、自分の場合だとその2週間経ってもどういうふうにこれから生活していくのかっていうビジョンも見えなかったり、その自分の住む場所っていうか一時しのぎの場所っていうのも2週間の間にかなり転々としていたので、
はい、
もう自分としてはそこまで多くないかなとは考えています。
なるほど、かなり転々したというね、お話を伺いましたけれども、被災者になった時の過ごし方から教えていただいてもいいですか。
はい、自分は津波が来た時っていうのは陸橋に避難したんですけど、はい、そこにたまたま避難していた親戚さんがいて、その車で一夜過ごさせてもらって、でその次の日になって水も歩ける程度には引いたので、近くの友人の家に避難して1週間程度を過ごした後に、親戚の家、仙台にある親戚の家に行って、そこでしばらく過ごして、最終的にはその津波が来る前、地震がある前の実家の方に戻させていただいたんですけど、やっぱ災害時っていうのはその自分たちの想定した通りになるっていうのはほとんどなくて、その場しのぎの生活になってしまうことも不思議ではないので、それらに対応するために、先ほど言った日頃の備えっていうのはかなり重要になってくると考えています。
なるほど、よくわかりました。本当に転々とされたんですね。
はい、
いや本当に大変だったなというのがこの言葉からわかるんですけれども、日常生活に戻るまではどうでしたでしょうか。
そうですね、もう震災前の生活に戻るまでにどれくらいかかったかっていうのは自分の中で明確には覚えていないんですけど、学校生活っていうのが小学5年生から中学卒業までバス通学で仮設校舎通いになってしまって、学習の環境が限られたりだとか、自分は卓球部だったんですけど、体育館を使っての練習が週に2回しかできないだったりとか、学習面で大きな影響あったなっていうのは覚えています。
なるほど、小学5年生から中学卒業まで仮設校舎だったということですね。
はい、
はい、じゃあそれぐらい以上は日常生活、そうですね、普通だけれども、でもやっぱりどこか普通じゃないみたいな感覚でしょうか。
そうですね、
なるほど、よくわかりました。本当に当事者ならではのリアルなお話をありがとうございます。
はい、
まだまだ深く聞きたいなという気持ちはたくさんあるんですけれども、そろそろ時間になっております。最後にリスナーへのメッセージお願いいたします。
はい、 災害への備えをすることに対して面倒くさいなってなったりとか抵抗がある人もいるかもしれないんですけど、備えをすることっていうのが目的ではなくて、もし災害が起きてしまった時に自分の身もそうですし、なんか何より大切な人の身を守るためにその日頃の備えっていうのをしっかりしてほしいなと自分は思います。自分は語り部活動をするにあたって自分の経験に共感してほしいだとか、なんか自分に思うことを憐れんでほしいだとか、そういう目的で活動しているわけではなくて、震災で大切な人、身の回りの人を何にもなくしてその悲しさや無力感を感じることへの虚しさを知っているからこそ、そんな経験を他の人にしてほしくないため辛い経験に向き合って語り部としての活動をしています。そのメッセージが少しでも今回の放送で伝わっていただければ嬉しいと思います。今回はありがとうございました。
ありがとうございます。貴重なお話を伺わせていただきました。これからも語り部としてぜひご活躍ください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。さて今日の調布市ホットインフォメーションは、特別企画調布の地域防災を考える東日本大震災の記憶を風化させないためにというテーマで、渡辺雄大さんからお話を伺いました。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。